注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
漫画家の小泉智博です。
どうも、みなみです。
いやー、なんかね、新潟が荒れ狂ってるよね。
そうですね。なんかいろいろと、まあ荒れ狂ってますね。
むちゃくちゃ寒いしね。
でも寒い割にあれですよね。新潟市内は全然雪が降ってないっていうか、今ちょっと降り始めたぐらいですけど。
うん、積もってなくてね。ただ今日ね、ほんと寒くて、寒い中、子供がポケモン GO してるから、はい、どうしても1キロ歩きたいっつって
1キロですか。
そうで、近くのね、近くっていうか、まあ本当1キロぐらい離れた場所にキリスト教会があって、そこがポケストップになってて、レイドバトルっつって、そこにある時間が来ると卵が割れてモンスターが現れるっていうのがあって、それをやりに行ったんだ。今じゃあここ行こうよっつって、そんでね、ものすごい寒くてさ、もう歩いてらんなくて走って小走りで行ったんだ、体が暖かくなるように。それで風がさ、すごい強くてビュービュー吹いててさ、建物の陰に行って行けばちょっと風が和らぐんじゃないかっつって、そこで、まあそのレイドバトルっていうのやってたんだ。そしたら教会の人がさ、わかんないけど、関係の人か、信者か分かんないけど、車でバーって来て、ここは教会の敷地だから出てけって言われてね。なんか、寛容のせい、教会って寛容なとこじゃないんだって思って、すごいがっかりした気持ちになったんだよね。
なんか捨てられた子供がなんか育てられたみたいな逸話みたいなのがありそうなところですけどね。
そう、だからさ、異教徒に対してはこんなに不寛容なのかって思ってさ、だから戦争ってなくならねえんだなって思ったよね。
キリスト教ですらそんなぐらいのあれなんですよね。なんか、
だからクリスチャンには寛容なのかもしれない。
世界は平和にならないっすね。
ならないね。もうだから、教会ってそういうとこ、異教徒には、ここまでなんか寒い時にさ、震えながらさ、ちょびっとほんの数分さ、ゲームしてるぐらいいいじゃんって、なんか、こっちに来て、あったかいところでおやりとかさ、言うかと思ったら全然逆なんだよね。出てけって言われたんだよ。
なんかあれですね。なんかその話もちょっと今回のワンダーウーマンにありそうな感じもありますね。なんか。
もう本当にね、心から凍えてしまったよね。
まあ、ひどい目に遭いましたね。
まあね、人の敷地でやる方がいけないね、向こうもね。別にボランティアやってる。まあボランティア的なとこなような気もするんだけど。
まあ、そこを勝手にポケストップにしてるっていうのも問題あるのかもしれないですけどね。なんか、いろいろ。
まあ少なくともね、神社とかお寺で出てけって言われたことないよね。
まあでもなんか、何でしたっけ、柏崎かどっかの神社がポケストップになって、あまりにも、何の関係のない人が来すぎてて、入るなっていうのがもう問題になりましたよね。それも新潟県内の神社で。
ワイドショー。あかんよ。まあでもそこは人が集まりすぎたんでしょう。俺、誰もいなかったよ。うちら二人だけだもん。
まあそうですね。
ねえ。まああとね、警官が刃物を振り回した男を見事に射殺したっていうのも、最近の新潟の。
なかなかな事件ですよね。
ねえ。西関空って、だから薪の方だよね。
そうですね。で、そこ出身のキラーカーンはなんか、なんか自転車の事故を起こしてなんか、いろいろ揉めてたっていうニュースもありましたし。
キラーカーンって薪なんだ。
薪だか、西関空って書いてあった気がするんですよ、
ね。ああ、20代の女性を当て逃げしたんだよね。
で、歯を折ったかどうのこのみたいなことを言って、なんか事件だなと思って、あの人新潟出身だったっていうのは知らなかったです、ね。
そっか、キラーカーンのちゃんこ屋行くと結構な値段、不明朗な会計で取られるみたいな話を聞いて、あーって思っちゃった。
尾崎豊が飲んでたお酒、ボトルをファンに飲ませてて、何でしたっけ、それがよく出るから水増ししてたっていう話が結構有名な話でした。減らないボトルっつって、キラーカンが、お酒をジョーゴで入れてたっていう伝説の。
ほう、素晴らしいね。
いい話です。
商売がうまい。
まあまあ。
そんなところで、あ、南君の方は何かありましたか？
まあ、ちょっといろいろ、弁護士を呼ぶような事件があったんですけど、ちょっとまだ言えないんで、ちょっと。
そうだね。落ち着いたら、詳しく。はい。あ、いい方向に向かってんの？
いい方向には向かってないですね。
あ、そう。
まあ、でも、基本、あ、でも、まあ、ちょっとここでは言えないこともあるんで、また、それは、言えるような。
そうですね。あんまりね、なんか、こんな、うかつなこと言ってね、相手方が有利になったら困るもんね。
そうですね。まあ、心配はすることはないとは思うんですけれど、まあ、とりあえず、終わるまではっていうので。
なるほど。さあ、じゃあ、ワンダーウーマン1984、出てきましたね、
はい。初日の一発目で。
そうだね。いやー、これがね、ワンダーウーマンの最初が、正直、大して面白くなかったから、ほぼ期待してなかったんだけど、すっごい面白かった。
俺は結構好きだったんですよ、ワンは。ワンっていうか、一作目は。それこそ、なんと言いましょうか、DC がようやくなんか生き返ってきたというか、うん、アベンジャーに結構追いやられてたじゃないですか。
あのさ、ワンダーウーマンが一番最初に出たのってジャスティスリーグだっけ？
バットマン VS スーパーマンの時に急に出てきましたね。うん、
そう、あの時のね、鮮烈な佇まいがね、素晴らしくてさ、で、そんで、あ、なんかこの、いい感じの悲哀みたいなのがすごいあってさ、どんな人生を、こう、想像を巡らしたんだよね。もしかしたら、会えない息子がいて、それの、なんか悲しみを、すべて戦いに向けているのだろうかとかさ。
なんか、まあ、含みみたいなのはいろいろありましたもんね、言ってて。うん。
そしたら、なんか普通になんか、どうってことない葛藤しかなくて、まあ、どうってことないじゃないんだけど、本人にしたら大変な問題だから、割とありがちな、なんかさ、そういうヒーローとか、そういうヒロインとかの、枠を破るような、なんか生々しい感情があるのかと思ったら、割と普通だったじゃん、そういうものにしては。
まあ、そうですね。でも、一作目に関しては、それこそ女性ヒロイン的なのをヒーローで描くにはどうしたらいいかっていうので、王道な話ですけど、それをヒロインを女性にしたっていうところはやっぱ大きいんじゃないですかね。コミック、アメリカヒーローものとしても、ああいったなんか女性があそこまで前に出るヒーローってなかなかなかったと思いますし。それの挑戦的なものが一作目だったんじゃないかなと思うんですよね、なんか。
いや、俺はでもね、もっと生々しい感情をね、乗せて戦ってる、そういうキャラクターを期待して見てたん。
ああ、はい。
キャットウーマンみたいな。
ああ、キャットウーマンはでも、ハルベリーの方はひどかったじゃないですか。
うん、そう、バットマン2の方の。
ああ、ミシェル・ファイファーの方ですね。
そうそうそう。そういう感じを期待して見てたら、まあ、ありがち、みたいな。ところが、今回はね、そういうの、なんかね、それはそれって感じで、すごい良かったんだよね。
あんまりそれこそヒーロー映画らしいこともしてないような気もするんですよね。まあ、世界は救ってますけれど、うん、そんななんか大きくバトルしたかっていうと、そこまででもないような話じゃないですか。2時間半ぐらいあった映画の中でも。
うん、それがね、物足りないところでもいいところでもあった、両方なんだけど、敵が悪者じゃないんだよね。
ああ、明らかにでもあれトランプですよね。
ああ。
やってること。
まあ、そんな感じなんだけどね。インチキ実業家みたいな。そう、だけど、あの男にしてもさ、まあ自分の欲望を叶えたいっていうので、 いろいろ世界を破滅に導く方向に行くんだけど、だけどそれもさ、子供の親でありさ、完全にその、みんなに対して害をなそうってしてやってるわけでもないじゃん。結果そうなっちゃったみたいな。
そうですね。だから、
そんなに素直に憎むこともできなくてさ、で、ワンダーウーマンにしてもさ、あいつもすらもさ、助けようとして戦ってるじゃん。敵のさ、周りにいる連中もさ、操られてる、まあ一般人みたいな感じで、誰一人殺そうとか倒そうっていう気持ちで戦ってないじゃん。守ろうとして戦ってんだよね。
極力だから傷は負わせないようにっていうので、うん、あの、敵が飛ばした人とかをちゃんと救おうとしてるとか、そういうところのあれですよね。シーンが多いというか。
うん。だから自分、一番の敵になるさ、自分をコピーしたあの、女の人もさ、別に傷つけようとしないじゃん。
そうですね。目を覚ましてっていう感じで、
っていう。あなたはそのままでいいのよ、みたいな。あなたは元の優しいあなたに戻って、みたいな。
結構でもなんか、ありがちなテーマですけど、なんか新鮮に見れるっていうような作品でしたよね、なんか。
うん、そこはね、そんなにありがちじゃないよ。斬新だと思うんだけど、ただ本当に戦ってて、明確に相手を打ち破ってスッキリしたいみたいな、そういう気持ちが全く満たされないんだよね。
それはないですね、確かに。
うん、なんか、だから憎むべき敵が一人も出てこない。
ああ。まあ、そうですね。
うん、だってね、自分、冴えない自分がさ、あの、スラッとしてかっこいいさ、あの、ワンダーウーマンの、あいつになりたいなんて、素直な気持ちじゃん。
そうですね。まあ、あの、落ちこぼれがいい人、あの、こんな目標の人になりたいって、あれ、でも2回目に、あの、なんであの人のあの、夢は2回叶ったんだろうっていう話がちょっとよくわかんなくて。
え、2回叶ってたっけ？
最初にダイアナになりたいっていう話があったじゃないですか。うん、1回だけ夢が続くっていう話で、
うんうん。
だけれど、2回目になんか、世界最強の捕食者になりたいっていう夢も叶ったじゃないですか。
あ、本当だ。
あそこがなんかよくわかんなくて。
本当だね。一回ずつのはずなのに。
あの人が石になったからかなっていうのが最初思って。あの形状にしては一回しかあの夢は変わらないけれど、あの人自身があの石になったっていうので、それでもう一回夢を叶えたってことなのかなとか。
うん。
で、もしかすると、その願いがあの叶えなければ、あの女の人は勝てたのかもしれないっていうなんか。
ほう。
なんか最初のダイアナってダイアナに、うん、あれじゃないですか。それこそワンダーウーマンって知らずにパワーがついたじゃないですか。
そうそうそう。
その時はでも無敵だったんですけれど、ダイアナもダイアナで あれじゃないですか。スティーブが蘇ってからちょっと変わったじゃないですか。
ねえ、なんかさ、途中でさ、夢をキャンセルできる設定が急に出るしね。みんななんかさ、そしたらさ、あ、これ、なしだわ、つったら、やっぱり、なしなし、つったら戻んのかな。
あ、ダイアナになることをキャンセルして、最強になりたいって言ったから、もう一個、夢が失ったからもう一回叶ったんですかね。
え、じゃあ、そしたら何回でもキャンセルして実現できることになるよ。
いや、でも、あいつも言ってたじゃないですか。おま、あの、最後の戦いのところで、もう、スティーブがいる生活をもう一回望めば来るんだよ、みたいなことを言ってたと思って。
そっか。
しかすると、一回頼んだやつをキャンセルするともう一回できるのかなっていうのを、
うん、
今思えば、そういう設定なのかなっていう。
うん。
なりましたね。
そうだね。スティーブのクリス・パインがさ、なんかこれまでになく80年代のなんか本当に野暮ったさを
スパインはすごい、醸し出してて
すごかったね。あんなだってさ、なんとかギャラクシーの時はすごいかっこよかったじゃん。
ステックとか、
うん、
スタートレックの時は各船長は確かにかっこよかったですね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはクリス・プラットの方ですね。
あ、クリス・プラットか。じゃあ別の人を想像してたんだ。
クリス・パインはあれです。新しいスタートレックの主人公の人ですね。
そっか、そっか。あの、まだ、あれからでもそんな、何年も経ってるっけ、なんかおじさんみたいになってたね。
そうですね。もう、20代半ば、あの時で半ばぐらいだったんで、もう30いくつなんじゃないですかね。
うん、そう、もうそんな古いのか、もうあっという間だな。
スタートレック11年ですよ、確かリブートが。
そう、もう10年近い。そうか。たまんねえな。
ああ、年が月日経つのが早すぎて、ほんと。ねえ。嫌になります。
ほんとだよね。カセット館後藤さんがワンダーウーマンの感想11時間前にツイートしてたよ。
どうでした？なんか。
あのね、脆弱な精神をハッタリで覆い隠し、内心は終始テンパっているヴィランの実業家、マックスが他人とは思えず悲しかった。マックスは俺だって、なんかね。
マックスのでもキャラクターは良かったと思いますよ、敵として、ね、なんか。
そう。まぁ、あ、ちょっとかわいそうになっちゃうんだよね。あの、もうさ、最初さ、テレビに出たつとかさ、博物館に来てこんなに出資してくれ、しますよ、みたいなこと言ってた直後にさ、会社に行ったらもうさ、
ガラガラ。何もないと。もう、としたオフィスっていう。
もう、破産寸前みたいなのが、もう、ありありと分かって、あの場面すごかったね。ゾッとしたわ。
そこに、あれ、子供がいるんですよね、なんか。ね、それがもう、悲しくて悲しくて、なんか。
もう子供もね、なんかかわいそうなんだよね、お母さんにさ、ちょっと邪魔にされてる感じもあるよね。
今日はその日だったかっていうのは、やっぱり離婚して1週間に1回とかしか会えないっていうあれ設定ですよね。
そうだけど、なんか、あの、今日は彼氏とデートだからみたいなのでさ、朝から来てるみたいにその後の場面で、やられてたよ。
ありましたね。そうそう。
うん。
で、あの80年代感がまたなんか、本当にその時代生きてる人だと嘘くさいっていう人もいるみたいですけれど、俺はなんかすんなりと面白いなと思って見れたんですけど、どうでしたあれって。
いや、俺はね、80年代は中学入ったぐらいで、80年が80年だったんだよね。だから大学の1、2年でバブルが崩壊みたいな、ちょうど10年ぐらいで。それで、だからね、80年代は割とちゃんと物心ついて認識してたけど、あんな感じじゃないでしょうか。
俺はあの、レオタード姿で、あの、ダンベル持ちながら最終的にバーベルに行くっていうのは面白かったですけれど。
面白かったね。全然筋肉ないのにね、ひょいって持ち上げてます。
志村けんと加藤ちゃんのコントでこんなのあったなっていうので見てましたけど。でも、ところどころなんか間違えてるなっていうところ、わかるところもあって。カイロで国際電話するじゃないですか。カイロで普通にあんな、公衆電話でまず国際電話なんかかけられるわけがないと思うんですけどね。
確かにそうだね。何十円玉が何枚必要なんだみたいな。もう、0.5 秒ぐらいでちゃかちゃか入れないとすぐ切れちゃうよね。
もう、そういうのとか、あと、あれじゃないですか、あの、悪役が、衛星使って世界中のモニターに、顔が出るじゃないですか。って言う、自分の欲望を言えみたいなことを言うシーンで、東京のシーンとか、ロンドンのシーンとかあるんですけれど、まず東京のシーンが、確実に今の街中のテレビ、液晶にあれ入れてるんですよね。だから、なんか、80年代にそこまでデカデカとコンタクトレンズのアイスティーみたいなやつがかかってるわけないよね、と思って言いながら。
ああ、でもね、スタジオアルタのね、モニターはね、80年代にもうあったよ。
でも、あのモニターの、屋上にあったモニターの大きさは多分無理だと思いますね。
そう。
で、あと、ロンドンでなんか、湾曲したなんか、 感じの、液晶、液晶というか街頭テレビみたいなのがあったんですけれど、この技術もまだなかっただろうなって思うところとか、うん、そこはなんか調べなかったのかなっていう感じには思いましたね。
あ、俺はね、変だなって思ったのが、ワンダーウーマンがさ、戦闘機をさ、透明にするじゃん、超能力で。で、透明にしてもレーダーには映るんじゃないのって思ったんだよね。物理的に、視覚的に消えるのはもうありだとしても、むしろレーダーには映るじゃん、みたいな。
そうですね。確かにそれはありましたね。
それにね、あんな整備もしてないか、あそこなんか、どこから飛行機乗ったのかよくわかんなかったんだけど、博物館みたいなとこから乗ってなかった。
そうですよね。だってあんなパスを持ってるはずがないですもん、あの。
ねえ、そんでさ、整備もろくにしてなくてさ、いきなり乗れないよね、多分。
まあ、そこはでもあれでしょう、なんか、基本的にそこをメインにするよりは、綺麗なところを撮りたいんだなと思いながら見てます、
ね。それに多分燃料足りないよね。
行くのには。
ねえ、まあいいんだけど、そんな、目くじら立てるほどのあれでもないから。
アメリカからカイロ行くのもすんなり帰ってきましたけどね。結構かかるじゃねえって言ったんですけれど。まあまあ、でもそれこそ、スティーブが、一作目で何をやってた人かとか、ちょっとしたロマンス、ワンダーウーマンが味わいたかったことみたいなのをちょっと書いてたりして、そこがすごく、良かったかなっていうのは思いましたけどね。とっても見やすいだったし。
うん。
で、さっきも言いましたけれど、バトルしてないような感じっていうのがやっぱり良くて。
うん。
なんか、それこそ最後にチーターと戦うじゃないですか。
そうだね。
あれ別に愛の力でみたいなのとか、なんか、急激なパワーアップみたいなのが割とマーベルでも多かったじゃないですか。
うん。
伏線のここが今行きますみたいなことが別になくて。
うん。
普通に、まあ、クロス着てきましたけれど、別にあんま説明もなくそれで戦ってたぐらいじゃないですか。
あのクロスはさ、家に立てかけてあったやつだよね。
そうです。伝説のクロスみたいな感じの。
むしろ動きにくそうなんだけど。
あれで空飛んできたのはちょっと面白かったですけどね。
うん。
なんか、急に空飛べる設定っていうのもすごいなと思いましたけれど。今まであんなの
は。飛んでないよ。あれロープで吊り下げてさ、飛行機とかビョンビョン渡ってるんだよ。スパイダーマンみたいに。
スパイダーマン的に高く飛んで落ちてくっていう急降下で何かに引っかかってっていう感じで、
うん。
ああいうのは新しいなと思いましたけどね、なんか。
そうだね。
そう考えると、ジャスティスリーグのバットマンって結局何なのとしか思えなくなっちゃって。
うん。
真ん中に言いますけど、あいつ金しか持ってないじゃないですか。
あんま強くないしね。そう思うとね、なんかむしろ、悲哀を感じていいよ。
まあ、みんな否定してましたけど、俺はジャスティスリーグのバットマンのあり方すげえ好きなんですよね、なんか。
うん、俺もそうなんだよ。あいつみたいじゃん、アベンジャーズのさ、弓のやつ。
ホークアイ。
そう、ホークアイもさ、なんで俺ここにいるんだろう、弓だぜ、みたいな。
そんな、空飛ぶ空中都市で、なんで俺弓打って敵倒してんだろうっていう。いや、言っちゃってる、この人っていう、なんか、言っちゃいけないことっていう。うん、
そう、だからね、バットマンもね、なんならね、財力に物を言わせて、アイアンマンみたいになればいいのにね。
そうですね。あいつは結構頑張るじゃないですか。なんかバーベル持ってたり、うん、スーパーヒーローの弱みを知ろうと、調べてたりとか、いろいろと、ね。
どう考えてもさ、スーパーマンになんか勝ち目ないんだからさ。
でも一応鎧作ってトレーニングしてっていうのがちょっとだけ、ね、今見るとジャスティス、スーパーマンとバットマンのそこは名シーンだなと思って。
うん、涙ぐましいんだよ。
本当に。いや、だから、その観点でこういう感じで映画作りゃいいのにっていう、なんか、いつも思うんですけどね、かっこよさばっかりいかなくて、なんか、どういうふうに敵を倒すかみたいなバットマンの努力みたいなのを書いた方がいいんじゃねえかなって、いつも。
そうだね。
それだったら素直に、ダークナイトが俺応援できないんですけど、あれだったら、それだったらすげえ応援できるのになって、思います。
俺はダークナイトは好きだよ。
好きですか、なんか。最初見たときパッと来なかったんですよね、なんか、ダークナイト。
まあ、合わないんでしょう。
まあ、ノーランがあんま好きじゃないっていうのもあるんだろうんですけれど。
ねえ。
基本的になんかバットマンでなんかスカッとしたいっていうのもあるんですけれどね、なんか、ここをリアルにやられてもあんま嬉しくないっていうのがやっぱ。
そうだね。
誰が悪いのかよりは、なんかバットマンがどうやって敵を倒すかの方が、いいかなっていうのは思うんですけどね。あ、でも、ワンダーウーマンはなんかあの、オープニングシーンで、あの、子供時代の思い出みたいな、あれじゃないですか。
くのいち、ね、まあ、くのいち。
俺の大好きなよくわからないゲームが始まってるっていう、あの設定がすごい好きなんですけどね、なんか。
ねえ。最終的に馬をショートカットして乗ったら怒られる。
っていう。で、
あのまんまさ、ゴールして1位取ってさ、わーってさ、喜んでたら、喜んでたけど、ずっとそれでズルをして勝ったってことで苦しむっていう方が見たかったなって思った。
でも、なんかマーベルだと最初のそれをなんか伏線みたいな感じにしますけれど、
うん、
あんまりなんか、まあ、伏線にはちょっとだけなってるんですけれど、うん、あんまり、目立った伏線にもしてないじゃないですか。そこが清いなと思って。
そうだね。でも最後の最後にさ、あのお母さんが出てきたじゃん。
あ、そうですね。あれ多分やってた人って初代のワンダーウーマンやった人なんですかね。
あ、本当。
そんな感じじゃないですか。最後、あの人が出た後にスペシャルゲストなんとかなんとかみたいなの書いてあったと思うんで。
あ、本当。あれお母さんだよね。
おそらくそうじゃないですかね。それかし、ワンダーウーマンと同じことを言ってたんで、初代とかテレビシリーズかなんかあった時のワンダーウーマンの人なんじゃないかなと思って、
言いましたけど。
コツがあるとかどうのこうのみたいなことは、ガルガドットのワンダーウーマンも同じこと言ってたなっていう感じ
で。まあでもね、あんなのね、明らかに筋力が桁違いなんだけどね。
そうですね。
そう、だから、あれ、コツっていうのは方便で言ってるよね。
そうですね。まあ、でも、なんつったらいいんだろう。敵のキャラクターがもう、チーターになってる割にやってることが、昔の仮面ライダーみたいな戦いで、俺はすごい好きでしたね。こう、別に SF にこだわるわけでもなく、本当の打撃系の戦いっていうか。
うんうん、そうだね。
で、そこも別に長ったらしくないじゃないですか。
うん。
割とスンと終わるというか。
そうだね。
なんかこの作品すごい愛らしいなと思って。
だからね、2時間150分、151分だから2時間半あるけど、全然長く感じなかった。俺は長いの嫌いだから、こういうのすごく珍しいんだよね。だから充実してたんだわ。
あとあれですね、スティーブの出し方もいいんだと思いますね。それこそ、これ以上言ったらくどくなるしっていうので、うまいところで、
そうだね。
やってるっていうか、で、それで別れた後に傷ついてた、体が徐々に治っていくシーンみたいなのは、ありがちですけど、やっぱりいいなと思って。
だんだん顔の傷が綺麗になってくんだよね。
最初に何をするかと思ったら思いっきりジャンプして、雲を越えるじゃないですか。で、それで、鎧を取りに行くっていうのがなんとなく間抜けですごい好きなんですよね。
そうだね。
今こういう状況なのに鎧を先に取りに行こうっていうあの感覚がすごい好きで。まあ、ちょっと飛んでる時にスティーブの思い出みたいなのもちらっと出ますけれど、そこのバランスもそんな悪くないし、下手なやつだとここに、なんか音楽入れるじゃないですか。別にそうでもなくて映像をちょっと見せて、顔だけで終わらせとか、そういったところもすごいいいなとか思いましたね。
ああ。まあ楽しかったですね。すごい良かった。
いやなんか、DC やっぱ面白いなと本当に思うんですよね。ここ最近の特に。
ほう。
小泉さんはあんま好きじゃなかったみたいですけど、俺ハーレークイーンも結構好きだったんですよね。
あ、そう。ハーレークイーンは全然好きじゃなかったな。
なんか、俺多分その近辺にチャーリーズ・エンジェルのリメイクあったじゃないですか。
はいはい。まあ大して面白くなかった。
下手すると俺、今年のワーストあれかなと思うぐらい。
あ、そう。
いや、 話自体は結構つまんなく、まあ、つまんないっちゃつまんないんですけれど、
うん、
あの監督が言ってることがすごい腹立たしくて、
お
なんか、それこそ女性がなんか今まで虐げられたものを、今度変えるために、なんか今まで男たちがやってたアクションを、取り直しましたよみたいなこと、女性で取り直しましたよみたいなことを言うんですけれど、
うん
別にその決意はいいんですけれど、だったらチャーリーズ・エンジェルっていう枠は守れよっていう、あくまで主人公を銃撃たないとか、オープニングはこういうのがあるとか。で、一応、キャメロン・ディアスとか出てたチャーリーズ・エンジェルにつなげてるんですけれど、つながってはいるんですけど、そこで助けてくれたキャラクターを、なんか、うん、男はバカだみたいな感じでなんか扱ってて、なんかすげえ腹立ってきて、
うん、
で、挙句の果てに監督がこういう映画がヒットしないともう男女差別はなくならないよみたいなことを言ってるのが、いやいやいやいや、すごいなんか的を得てないよって思って。
へえ。もうどんな映画だったかあんまり思い出すことができなくなってしまった。
本当なんか、がっかりした映画の一つだったんですよね、今年見た。
俺が今年一番がっかりしたのは、デッド・ドント・ダイです。
はは。うん。それは、本当あれですね。俺、殿堂入りぐらいかもしれないですね。少しどころかなんか。
本当にね、ゾンビ映画をコケにするのもいい加減にしろってね、腹立たしくなってしまいました。
つうかなんか、これが、なんか生かしたコメディーですっていう感じしか見えなくて、本当腹立ったっていう感じで。いやー。コロナ禍で映画見れなかったんですけれど、あれで満足、ようやく見れたと思ったんですけど、がっかりしたのしか覚えてないです。
映画館が止まったからね、今年はね。
ね、まさかこんな時代が来るとは思わなかったな。
恐ろしいことがあるものだ。
まあでも、その結果でなんか今まで、再上映とかもいろいろ見れたのは良かったですけどね。
そうだね。俺はね、リトルミスサンシャインが見れたのが最高でした。
俺は宮崎アニメがやっぱ見直せたのはやっぱり良かったです。
ゲド以外見たよね。
ゲド以外見ました。まあ、ゲドがある時点でなんか間違えてるんですけどね。
ねえ。
あそこラピュタだったらすげえ嬉しかったのにな、とかしか。
そうだよね。魔女の宅急便でもよかった。
ところでもよかったですね。
うん、豚でもよかった。
ゲドじゃなければよかったって。
すごいよかった。よりにもよってなんでゲドなんだ。
宮崎五郎のあの大失敗作がっていう。
ねえ。さあ、そういうわけで、皆さんもぜひ、ワンダーウーマン1984、とっても楽しいので見に行ってください。
よろしくお願いします。はい、
ではまた、さようなら。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは。